主の恵みの中で今日も、まあ、御言葉を取り継ぐことができることを主に感謝します。第一礼拝では出現してしまったんですけども、声がすぐ潰れてしまうということで発声の仕方が悪いと多くの方々から、指摘をいただきまして、ちょっとカチンときまして、私が悪いんじゃない、ワーシップリーダーがいけないんだと、もう心燃えるような、もう家内からいつも言われるんですけど、礼拝の時は、まず賛美の時はとにかく声出さないで黙ってってください。あなたはメッセージするために立てられてるんだから、賛美中は賛美しないでいいから。だけどももう、ワーシップリーダーが主に導かれて導く選曲のその素晴らしさ、いつの間にか大声を出していて声が潰れているという、本当に主がまたその選曲の中にも働いてくださって、御霊の一致を与えてくださり、あ、本当に主が語っておられるということを、その選曲を通しても確認し、また、この賛美と臨在の中で主が直接今日も語ってくださっていることを心から感謝します。アメン。主の励ましを心から感謝しつつ、今日も言葉を共に開いていきたいと思います。新年から主が私たちを励ましてくださっている主の御言葉はネミヤ8章の10節です。主を喜ぶことがあなた方の力です。主の御言葉を喜ぶことがあなた方の力です。主の良い働きがあれば必ずそれを妨害する働きは起こってきます。目に見えないそのような霊的な妨害働きがやってきます。そして私たちの心の中にそのような働きかけは忍び込んできます。しかし主は私たちに主ご自身の御臨在を御言葉を通して私たちに明確に照らしてくださることを心から感謝いたします。主を喜ぶことがあなた方の力です。アーメン。そしてまた主は私たちの群れに対してイザヤ書62章、私はエルサレムの城壁の上に見張り人を置いたと主ご自身が宣言してくださることを心から感謝いたします。先週私たちは学びました。レジュメの方を出していただけるでしょうか。見張り人のリーダーは誰でしょうか。見張り人のリーダーは主の主、王の王なるお方です。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、詩編の127編の一節です。さらに続けて、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しいと書いてあります。主が見張り人のリーダーです。そして主が私たち一人一人をそれぞれのところに見張るようにと配置し建ててくださいました。今日も主の主権を覚えようではありませんか。私たち傾向的にいつまでもなぜこんなところに自分がいるのか、なぜこんなことをしなければいけないのか。でも主が配置されるお方であることを今日覚えようではありませんか。主が私たちをそれぞれの家庭、学校、職場、それぞれのところに配置されたのは主です。そして主が見張っておられます。そして主は私たち一人一人をそれぞれのところに置いてくださり、また主は私たち東京ライトハウスチャーチをこの東京の入り口に置いてくださいました。アーメン。主が私たちをこのところに配置してくださり、主ご自身のご計画の中、東京の端っこにあって、東京の入り口にあって、主ご自身がこの街を見張るようにと建ててくださり、またこの東京の端っこから、エルサレムから見たら東の果てですけれども、主は端っこにいる人を用いることが大好きなお方です。イエス様のすべての弟子たちは、エルサレム、その中心から選ばれた人たちではありませんでした。ガリラヤ、それは異邦人のガリラヤと呼ばれるエルサレムのエリートの人たちからするならば、本当に端っこでした。端っこにいる人を主は用いて、主の栄光を表されるお方です。主はまた、東京の、ギリギリ東京の東京ライトハッシュアーチも用いてくださると信じます。前にも言いましたけども、よく、下丸子シオン教会ですって言うと、大阪地方の人は分からなくて、ちび丸子と呼ばれましたけれども、上丸子、中丸子は神奈川県にあって、下丸子だけ東京にあることを、なんとか感謝いたします。その端っこにある東京ライトハウスチャーチには、この城壁の見張り、城壁というのは町の端っこにありますから、主ご自身が特別な使命を与えてくださっていること、そのために私たちは、見張り人のリーダーである主と主の御言葉を 見張るようにと、そしてネヘミヤ8章10節を通して主を喜ぶことがあなた方の力です。アーメン。主を喜びます。そしてまた主の御言葉は必ず成就されます。そしてこの御言葉が私たちに与えられていること、そして御言葉なる主が人となってこの地に来てくださり、また御霊によって私たちのうちに住んでくださり、私たちを通して働いてくださる主ご自身の御言葉を今日も私たちは心から喜びます。アーメン。そして今年も主ご自身の御言葉の実現を見ます。エレミア一章のところを見るならば、主が関心を持って見張っているのは御言葉の実現であると書いてあります。あなたは何を見ているのか。私は私の言葉を実現しようと見張っているからだと主は言われます。だからこそ私たちも主を見張ります。そしてまた主の御言葉を今年見張ります。アーメン。そして今日はこの恵みの中で2番目に書かれてあります、力の限り自分の心を見張るということについて、今日まず最初に有名な主の御言葉を朗読していきましょう。箴言の4章の御言葉です。箴言4章の20節から23節の御言葉を朗読いたします。それではスクリーンで御言葉を映し出されました。ご一緒に御言葉を朗読しましょう。3、はい。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。アメン。主と主の御言葉を見張るとともに、次に私たちが目を向ける大切なことは私たちの心です。今日テキストであるネヘミヤ記の御言葉を見ましょう。ネヘミヤのところでは城壁再建。しかし、このところで最も大切な城壁が再建されるために、民の心がまず立て直される必要があったことがわかります。ネヘミヤ記4章の7節から、14節のところまで御言葉、少し長いところですが、まず朗読してまいりましょう。さあ、はい。ところが、サヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちは、エルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、非常に怒り、彼らは皆、共にエルサレムに攻め入り、混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし、私たちは、私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。その時ユダの人々は言った。身を担う者の力は衰えているのに、塵悪たは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。一方、私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から十回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、およびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。アーメン。エネミアは、このペルシャの王、アルタシャスタに、王の検釈官、高官として仕えていました。エルサレムの故郷ではどうなっていたかということを親類の者から伝え聞いたネヘミヤは、エルサレムの城壁が崩されている。そしてそれゆえに敵の侵入を許し、子は奪われ、そしてまた収穫は奪われているという惨状を聞いたときに、彼は心から 主の前に悔い改め、自分のこととして取りなし祈り、そして命を懸けて王の前に出て休みをいただいてエルサレムに帰ることとなりました。エルサレムに帰ってみたら、この城壁は確かに崩れていました。そして城壁再建のために励ましが必要でした。何よりもネヘミヤが気づいたのは、民の心が崩れてしまっている、城壁が崩れている、城壁が崩れているのが大きな問題ではなく、その前に民の心が崩れてしまっているので、城壁を立て直す力がない、そしてまた立て直したとしても民の心がくじけているので、すぐに城壁は崩されてしまう、その悪循環が繰り返されているのを知って、彼は城壁再建、そしてまた民の心を再建するために立ち上がりました。主は器を用いられます。そしてまた主はイスラエルを用いられます。そして主はまずその城壁再建のために、その民の心を、器の心を立て直し、そしてまた用いてくださいました。主が良い働きをなさろうとするときには、いつでもそれを妨害する勢力がやってきます。だからこそ主は明確に私たちに語られます。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。まず何を私たちは見張るために立てられているのでしょうか。まず私たちは自分の心を見張るようにと主は今日励ましてくださっています。なぜならば主は知っておられるからです。私たちの心が何よりも一番大切な源であるということ、だからこそ主は私たちの心を見守りなさい、励ましてくださいます。一番目のポイントを一緒に見ましょう。3、はい、力の限り見張って私たちの心を見守ります。アーメン。このネヘミヤ記4章のところを見ていただきますと、ネヘミヤが城壁再建の時に戦った多くの戦いがありますが、この7節のところに出てくるサムバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たち、この敵がいつも妨害しにやってくる、この妨害に彼らは悩まされていました。この妨害がやってくると、もうユダの人々の心は萎えてしまい、十節のにあるように、私たちはこんな大変なところを通されている、私たちは城壁を築くことができないと彼らの心ががっかりさせられ、そして周りにいるユダヤ人の人たちは四方から十回も、もうそんなの諦めて、もう帰ってきなさい、あんたそんな城壁再建なんか無理する必要ないから、やめて帰ってきなさいと、家族の者たちが、同じ民族の者たちがそのようにしてがっかりさせるようにいざなってくる。人間的な同情です。神の働きから人間的な同情によって引きずり落とそうとする、そのような勢力もやってきます。でも何が元々の問題なんでしょう。それは敵の妨害です。特にこのアモン人、トビアという人がこのネヘミヤ記の中に何回も出てくるんですけども、本当にしつこい敵です。妨害です。2章のところにも出てきます。4章にも出てきます。6章にも出てきます。まだ、そして13章のところにも生き延びて、まだまだ、なんとますます盛んにその神の民の真ん中にあって妨害を仕掛けてくる、そのような勢力に対してこのネヘミヤは明確に立ち上がりました。この敵の勢力はどのようにして入ってくるでしょうか。ネヘミヤ記4章の11節のところを見ていただきますと、この彼らの戦略がここに書かれてあります。ネヘミヤ記4章11節、一方私たちの敵は言った、彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。私たちが意識するような方法ではなくて、彼らはうまくその民の中に入り込んでくるのです。敵の妨害はうまく私たちの心と思いの中に侵入してくるのです。だからこそ私たちは力の限り見張って、あなたの心を見守れと、私たちの心を見守る必要があるのです。ジャック・ヘイフォード先生、主の働きのために尊く用いられている神の御器、多くの生徒たちを立て直し立て上げる働きのために用いられている器ですけれども、この器が励ましのためにこのように言いました。失敗は突然やってくるのではない、少しずつ少しずつ私たちの心と思いの中に侵入を許し、それがいつしか失敗という形の中に、形を通して外に現れてくるだけであるというふうに語っておりました。本当に 私たちは力の限り見張ってあなたの心を見守れ、敵はこのようにして彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そのようにして私たちの民の中に入ってきます。そして私たちの心と思いの中に入ってきます。そしてこの勢力こそあのアダムとエヴァに対してささやき、そしてその恵みの中から引きずり落とした勢力であります。そしてその恵みを彼らは失うこととなり、そしてこの同じ勢力は神の良い働きがあります。神の約束があります。イスラエルの民は出エジプトしてカナンの地に入ることができるという約束を与えられていました。そしてそのように向かっていました。しかしこの12人のリーダーのうち10人の思いの中に、心と思いの中に敵は見事に入り込んで、それをすることはできない、神があなたと共に立ってそんなことをすることはできないと不信仰の種をまき、そしてそれが告白されたときに、彼らはなんと40年間もあのアラノをさまよい、その世代からはたったの2人、ヨシュアとカレブが、私たちは登っていてそこを占領しよう、私たちには、私たちの神にはできるから、アーメン。この健全な神ご自身に対する信仰を持っていたその2人以外はみんなアラノで死に耐えてしまう、そのような歩みとなってしまったのです。そのようにこのような勢力は私たちの中に見事に忍び込んできます。そして私たちの心と思いの中に忍び込んできて、私たちが主の良い働きをすることをもうやめさせようとするのです。でこのアモン人トビアですけれども、最終的に見るならば、このネヘミヤはこの民を励ましました。そしてネヘミヤ記の4章のところで、この4章9節だからこそネヘミヤは私たちを私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。力の限り見張ります。日夜見張ります。いつでも心を見張ります。敵の侵入を許しません。そのように彼らは見張りを日夜置きました。そして、夜というのは、夜を見張るというのは、夜ゆっくり休めなければ昼間工事することができないんです。だからこそ夜をしっかりと見張って、夜見張っている人たちがいるので安心して寝て、次の日に仕事をすることができる。いつも見張って、その働きを継続することができたのです。そしてこのもう一つのことは、この剣や槍や弓を持たせて配置した。このところで彼らは力強くもうネヘミヤに励まされて、その戦いの中に立ち上がっていきました。ポイントは何でしょう。このところに書かれてありますように、14節のところです。ネヘミヤはポイントを見出しました。何が問題なのか。それはイスラエルの民が敵を恐れているのを見て、彼は立ち上がったんです。心の中に、人々の思いの中に敵への恐れが入っていること、人を恐れる恐れが入っていることを見抜いたのです。そしてこの14節のところでこのように言いました。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚えなさい。私たちは人を恐れるならば罠にはまります。しかし主を恐れる者は主の恵みと慈しみを見出します。このようにはっきりとネヘミヤはポイントを見出しました。ああ、この民の中には人を恐れる恐れがある。自分の力をより頼む、そのような傾向がある。それをしていたならば、いつまで経っても、神の領域の中に前進することはできない。ネヘミヤは、人を恐れるのではなくて、主を恐れなさい。はっきりと宣言されたのです。そして彼らは励まされて、そしてネヘミヤ記の13章のところに見ると、なんと神の宮の中心のところに、なんとトビアは、自分の家を、部屋をもらっている、そのようなところまでうまく侵入して、神の民とつながり、そしてまた立場のある人だったので、この人はこのイスラエルの民の中心、いてはならないところに、神の宮の庭のところに部屋を設けてもいる、そのようなうまく入ってきたこのトビアでしたけれども、ネヘミヤとイスラエルの民は、ついに13章のところで、このトビアをこの神の宮の庭から追い出すことができたのです。人を恐れる恐れではなくて、神を恐れる恐れです。主はこのような 恵みの技を私たちのうちに成してくださいます。今日私たちは、エレミア書19章の御言葉を共に見たいと思います。このところには、人の心は17章ですね、ごめんなさい、17章の5節から、11節のところ、有名な御言葉ですが、人の心は何よりも陰険でそれは治らない。誰がそれを知ることができよう。私自身、本当に混乱した歩みの中で、大学生時代にはクリスチャンの教授と共に自己分析、自分はどうしてこうなって、どうしてこういうふうに考えてしまうんだろう。自己分析を赤裸々にさせていただきました。そのような中で、私は本当にこの、ね、エレミア、17章9節、人の心は何よりも陰険でそれは治らない、御言葉の真理だと私は本当に思います。でもその前に主の恵みが書かれてあります。5節から9節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。エレミア17章の5節から3、はい。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない潮地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。その人は水路のそばに、水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。そのような私の心です。私たちの心です。でも主はそのすべてを知っていてくださいます。そして主ご自身が主を恐れることを私たちのうちに教えてくださるときに、私たちの心の中に光が照らされて、私たちは主ご自身の働きを全うすることができるのです。人間の力ではなく、自分の力ではなく、主ご自身に信頼するときに、主ご自身のお働きが私たちの中に表されていくのです。新年聖会で寺田文夫先生が、南紀白浜の空港から羽田まで昨年30回飛んだ。その中で飛行機を飛ばすときには、すべての項目を点検しなければ飛行機は飛ぶことができない。私たちも空高く飛ぶために、10の領域において私たちの人生を点検しようとチャレンジを与えてくださいました。今年主にあって羽ばたきたいと願っている方は主の前に手を挙げましょう。アーメン。そして私たちは人生のあらゆる領域において、でも何よりも今日私たちの心を主にあって力の限り見張らせていただこうではありませんか。私たちの心の中に自分でもどうすることもできない領域があります。しかし主にはおできになります。主を信頼しようではありませんか。そしてこの恵みの中で私たちは主ご自身に、私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと主によって探っていただき、そしてまた主によって調べていただき、自分を頼っているのか、それとも人を頼っているのか、それとも主を本当に信頼して主にはおできになるという信仰の中に私たちが歩んでいるのかどうか、今年私たちは私たちの心を主の前に、御言葉を照らしていただいて確認させていただきましょう。アメン。第2番目のポイントですけれども、一緒に朗読します。はい。命の泉が湧き出し、城壁を再建します。アーメン。この力の限り見張って主が私たちのうちにおられること、そしてまた主を恐れることを私たちが学ぶならば、このエレミアの御言葉にありますように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせます。アーメン。命の泉は必ずそこから湧き出します。主を喜ぶことが私たちの力です。主の御言葉を喜ぶことが私たちの力です。アーメン。この恵みはどのようにして私たちに もたらされるのか、このネヘミヤ記の方に戻りたいと思いますが、この4章のところで、ネヘミヤ記4章のところで、人を敵を恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚えなさいと宣言されたときに、15節のところ、まあ、ここでターニングポイントが訪れました。そして、この15節のところから、私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、そして、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆、城壁に戻り、それぞれ自分の工事に戻って、そしてこのところから、神の武具を身につけて、主の働きをする生徒たちの、イスラエルの民の姿がここに出てきます。この17節、城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手で投げ槍を固く握っていた。片手で仕事をしながらも、片手に神の御言葉を、神の武具を離さないで、彼は力の限り見張って、今度は何でしょう。神の御言葉によって見張る。神ご自身の御言葉を通して、この戦いに勝利していく。そして、この、ネヘミヤ記4章の20節のところでは、確かに私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。すごいことですね。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。この主に目を向けたときに、本当にこの御言葉の光が照らされたときに、彼らの中に啓示の光が、悟りが与えられて、本当に神様が見せたいと願っておられる大切な真理が開かれることとなりました。大切な真理とは何でしょう。私たちにとって神を愛し、隣人を愛し、そしてまたこの地に御国を拡大するという使命が与えられている私たちにとって、神がどのようなお方であるのかということ。神は全能のお方です。神は良いお方です。この御言葉を見ていくときに、この真理が開かれ、そして神には何でもできる、そしてまた神は良いお方であるということが悟りとして開かれていくこととなり、私たちはますますこの方に信頼を置くように作り変えられます。御言葉は私たちを照らして導いてくださり、命の泉を私たちに湧き出させてくださいます。そしてそれだけではなくて、主ご自身の特別なご計画のために、私にもできる、アーメン、私にもさせていただける。神はそのように奮い立って、皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。皆さん、私たち一人一人には主の与えてくださるそれぞれの役割があります。それぞれの仕事に戻ります。仕事をすることができます。そして私たちはこの大切な真理、私もすることができる。でも隣にいる兄弟姉妹もすることができます。そしてこの教会もその一つの教会として主の働きをすることができます。アーメン。主はそのようなご計画を持って教会に対して宣言してくださっている、その宣言があります。教会はキリストの体であって、一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アーメン。だからこそ私もその一つの役割が与えられ、自分のそれぞれの仕事、兄弟姉妹にも与えられたそれぞれの役割、教会をそれぞれに与えられたその使命、そして私たちにも与えられたこの東京の端っこにおいて、イスラエルを祝福するために、日本を祝福するために、東京を祝福するために、この置かれたちを祝福するために、私たちにも役割があります。それをすることができます。主にはおできになるのです。この恵みの御言葉は私たちに言っています。御言葉が私たちの心を、思いを調べて、そして私たちをあるべき姿へと立て直し、導いてくださるガイドであるということ。ヘブル書の4章、御言葉ご一緒にいただきたいと思います。ヘブル書4章の11節から、誰もこの安息から、恵みから漏れることがないように、しようではありませんかというのは、一人だけ頑張っててもダメだということです。本当にこのことを分かち合い、互いに教え合い、取り出し祈り合い、励まし合い、誰もこの恵みから漏れるものがないように、慰め合い、 励まし合っていこうではありませんか。アーメン。ご一緒に御言葉を朗読します。ヘブル書4章の11節から13節さん、はい。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アーメン。彼らが力の限り見張って心を見守りました。人を恐れるのではなく、敵を恐れるのではなく、死を覚えなさいとターニングポイントが与えられたときに、彼らは主の御言葉によって、主の御声によって励まされて立ち上がり、彼らは自分の役割に立ち返ることができました。そしてその仕事をするときにも、片手で工具を持って城壁を再建しながら、片手で剣を持ちながら、その神の御言葉によって神ご自身が私たちのために戦われます。この神の約束を握りしめて彼らは戦い、そしてまた城壁を再建することができたのです。ゼカリア書の4章の6節7節のところには素晴らしい有名な御言葉があります。後でこのところから作られた賛美を一緒に賛美したいと思います。ご一緒に御言葉を朗読しましょう。3、はい。すると彼は私に答えていった。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で兵士となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。アーメン。このデカリアの時代、それはネヘミヤの時代から少し前に時代は遡ります。でもイスラエルの民は同じ弱さの中で苦しんでいました。それは神殿再建という特別なペルシャ王クロスの命令を受けて、そして支援と資材も与えられながら、彼らは敵の妨害の中でがっかりして、神殿の土台を築いたけれどもそこで工事をやめてしまう。そのような時にゼルバベル、主の言葉があり、権力によらず、能力によらず、我が霊によりて、アーメン。主の命令はすでに出されました。ただ主の御言葉に従順を持って従う時に、神はその城壁再建、神殿再建の働きを成し遂げてくださるお方です。アーメン。主ご自身の霊が今日も私たちのうちに働いていることを覚えます。今日最後のポイントを共に見たいと思います。最後はご一緒に、イエス・キリストがすべての力の源泉です。アーメン。このネヘミヤ記のところにおいてターニングポイントをもう一度見たいと思います。その時歴史が動いた。アーメン。どこで動いたのでしょうか。人を恐れるのではなくて主を恐れる宣言がなされた時に、そして御言葉によって立ち返った時に、彼らはあの勝利の歩みの中に導かれました。15節のところを見てください。私たちの敵が、彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊された。神がそれを打ち壊されました。神がイエス・キリストを通してすでに2000年前すべての敵の働きを打ち破ってくださいました。アーメン。イエス様に栄光がありますように。だからこそ私たちは今日このニュースを聞いて励まされて、城壁再建のために心強められ、城壁再建の働きをしたこのネヘミヤとイスラエルの民のように、2000年前になされたイエス・キリストの十字架と贖いのご計画のゆえに、私たちはそこでなされた勝利を聞かされているものとして、敵はすべて打ち破られました。 それを聞かされているものとして、私たちは心を奮い立って、そして主の働きをすることができることを、主に心から感謝いたします。主に栄光がありますように、主はこの十字架の勝利をもって、二十節のところ、私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。私たちは恵みによって贖い救い出されました。自分の行いによることではありません。そして私たちは恵みによって今の私になりました。栄光から栄光へと主と同じ姿に形を作り変えてくださる。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。一方的な恵みと憐れみが今日もイエス・キリストを通してこのところに注がれています。エレミア書31章の31節から34節は、この旧約聖書と新約聖書をつなぐ大切な鍵となる御言葉の一つです。新しい契約が記されています。このイスラエルの民の心の中に何度も何度も語られた神の言葉。しかし主は、このエレミア31章のところで、私はあなたの心の板にこの神の言葉を書き記すと宣言してくださいました。そしてこの神の言葉は今2000年前この地上に言葉が人となってきてくださったイエス・キリストを通して、またこのお方が天にお帰りになり父にお願いして私たちに注いでくださる聖霊によって今御子の御霊様は私たちのうちにおられます。そしてこのイエス・キリストによって私たちは共に歩むことができます。そして私たちはこのお方によって勝利から勝利への歩みを歩むことができるのです。アーメン。このお方にあってキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものであり、このキリストにあって私たちは勝利者とされています。今年私自身にまたこの教会に与えられていると信じる一つの御言葉、第一コリントの15章の57節58節の御言葉をご一緒に朗読しましょう。座学中の方お願いいたします。今日も私たちには主に感謝する理由があります。イエス様はすでに勝利を取ってくださいました。今日もその憐れみの血潮はこのところに注がれています。アーメン。そして今日も主ご自身の送ってくださる御子の御霊様が私たちの上に豊かに注がれています。御言葉を朗読しましょう。このお方にあって私たちは勝利者とされています。第一コリント15章57節58節3、はい、しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。2000年前十字架で完全な御業を成してくださったイエス様に栄光がありますように。このお方は主ご自身の働きを成すために、私たち一人一人を罪と死の中から、滅びの中から、その力強い御手を持って贖い出してくださいました。主にはなさりたいご計画があります。御国をこの地にもたらすご計画があります。そしてその素晴らしいご計画のために私たち一人一人を呼んでくださいました。民の心は崩れていました。同じように私の中にも主の取り扱いを必要としている領域があります。今日その領域にも、自分ではどうすることができないその領域にも主は訪れてくださいます。アーメン。そして私たち一人一人の最も暗い部分に、そしてまた長い間格闘している部分に、誰にも言えないそのような領域の中に主は望んでくださって、主ご自身の光を照らしてくださいます。この世を照らす光として来てくださったお方は、私たちの心を照らし、そしてまた私たちに新しい歩みを与えたいと願っておられます。そして主ご自身の特別なご計画のために、主は私たち一人一人を呼んでくださり、何よりも頑張れ、そしてその私たちの外側、頑張っているその外側の姿よりも私たちの心を 知っていてくださって、まず私たちの心が回復され、元気になり、そしてまた私たちの力ではない、この人間的な考えではない、神の恵みと憐れみに満たされて、神のご計画をそれぞれのところに押し流す管として、主が用いてくださるようにと、主はあのイスラエルとその民の心をまず立て直してくださったように、主は今日私たち一人一人の心を回復したいと願っておられます。今日誰にも言えない、そのような領域がどなたにも終わりではないかと思います。もう今日この方の前には正直になって、そしてこの方は信頼に値する方ですから、この方にできないことは何もありませんから、このお方の前にありのままで進み出て、主をどうかこの領域に、主を今年望んでください、また今日望んでください。私を立て直し、あなたの尊い働きのために用いてください。今日主の前に共に立ち上がろうではありませんか。ワーシップチームの方に賛美を導いていただきます。その中で今日主に信頼するしようではありませんか。権勢によらず、能力によらず、我が霊によりて、今日主が一人一人の心に豊かな訪れを与えてくださること、自分ではどうすることもできないその領域に主ご自身の光を照らし、そしてまた主ご自身の取り扱いの中で新しい歩みへと導いてくださること、今日信じて応答して、そのところにどうでしょう、今日立ち上がりいただいて、この賛美を共に賛美しようではありませんか。今日主は私たち一人一人を招いてくださって、新しい歩みのために、そしてまた主ご自身の素晴らしい御国のご計画のために整えて祝して用いようとしてくださっておられます。主に栄光がありますように。